このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。
さてタラさん、
はい、
今日はこんな趣向でいきますよ。
何
ではこちらをどうぞ。
「痛い辛い」
はい、今回のオープニングは私のリクエストで原さんの楽曲オールマイライフをかけていただきました。原さん、
いやもう、はい、ありがとうございます。
いやー、プレちゃん、オープニングから嬉しいですね。
いや本当もう嬉しい、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。
私も興奮してしまいました。
いやしかもフルでかけていただいて、なんかもう泣きそうになりますよ。もう感謝です。
いやそれにしてもオールマイライフは本当に優しくて温かい曲だなと私聞いて、改めて思ったんですけれど、タラさん、このオールマイライフ、まあ、英語でね、うん、オールマイライフという、うんうんうん、まあ、曲ですけれど、
はい、
まずこの曲はどんな時に、うん、どれぐらい前に作られた歌なんですか？
あ、もうこれはね2018年にリリースしたので、もうね6年ぐらい経ってるんですけれども、はいはい、まあこれ、うん、作った時にはですね、それまでまあいろんな曲は作ってるんですけれども、なんかこう改めて自分のこうちょっと本当に今まで生きてきたこう人生を振り返って、これから先はどんな風に生きていきたいかなっていうのをすごく真面目に考えた時期なんですよね。で、それで聞いてくださる皆さんもそうなんですけれども、嬉しい時とか悲しい時、うん、あと楽しい時、うん、で怒った時、うん、また許せない時ね、まあ、そんな時皆さんの心にそっと寄り添うような曲がねできればいいなっていうね、こう願いを込めて、うん、自分自身にも何かあった時に自分でそれを聞き直して、なんかこう自分を取り戻せるっていうような曲が作りたいなって思ってたんですよね、うんうん、なのでまあ歌詞の中にはね、まあ、今まで歩んできた道とこんな風に生きていったらいいなっていうね、笑い合って助け合って愛し合って許し許され信じ合って分かち合って生きていけたらいいなっていうね、そういう言葉をね、あと2番はみんな同じ呼吸をして生きている、生かされている、痛い辛い経験こそ力に変えていこうっていうね、まあ歌詞に入れたんですけれども、本当にね、まあ作った時はまあそれなりにこうなったらいいなって思いながら作ったんですけれども、こうやっぱり聞き直した時に、あ、結局これなんか皆さんのためにっていうよりもなんか自分のために作ったような感じなのかなっていう、振り返るとね、
うん、
そんな感じなのかなと思って。
ああ、なるほどね、うん、ピアノのね最初のこの温かいイントロが非常に印象的でね、はい、そして普段のこの日々をね本当にこう、うん、まあ大事にしね、していこうという、うん、まあ今ね田野さんがお話ししてくださったような情景がね浮かんでくるようでしたし、私はね、うん、この曲を聴いてこう、うん、なんていうのかな、家族のそのホームドラマをちょっと見ているようなね、う
んうん、あ、嬉しい、
そんな情景が頭に浮かんだんですよね、うん、でこう人との、まあ、出会いをね、うん、すごく、まあ、タラさんもこう普段大事にされて、いらっしゃるなと思いますし、まあうん、私とね出会って、8ヶ月ぐらいに、まあなるわけですけれど、
ね、早いね、
そういう早いですよね。
ねえ、
そういうその、まあ、人生のこのね、うん、ご縁の不思議さというところにもね、うん、触れておられるのが ね印象的だなというふうに、
うん、
思いました。
うん、いや嬉しいです、うん、そんな風にね捉えていただけて、で今なんか最初にイントロのピアノのこともね、はい、おっしゃってくださったんだけど、はいはい、そのピアノを弾かれてるのはドヤキラさんって言って、
はいはい、
今、うん、ゆるり、私と一緒にユニット、ね、はい、ゆるりの、まあ、ボスと言いますかね、その方がこの曲のアレンジをしてくださったんですけれども、うん、まあ彼もすごくねプロの方なんですけれども、私ごときと言ってはなんですけれども、いやいや、なんか私が作る曲のそのアレンジをするのが楽しいって言ってくださるので、だからできる曲できる曲をね、うん、いろいろこう、まあ、私はスケッチを描くような感じで、はいはいはい、であの方がちょっとなんかカラーなんか色をつけていってくださってるような、うん、そんな、うん、こう絵に例えるとね、そんな、うん、あの感じ、私はイメージを持ってるんですけれども、あのアレンジがなければ。あれほどのなんていうんかな、自分がギター一本だけで弾いてるだけではなく、だいぶなんかこうクオリティと言いますかスケールが上がったと言いますかね、
うんうんうん
うん、そんな感じがするので、もう本当に感謝してます。
あれもすごいなと思いますね、はい、あの曲の中でもね、うん、楽器、はい、 あれは何でしょうね、オーボエみたいなね、非常に優しいこのピアノとはまた違った音色の楽器もね、すごくこう耳に残りますね。
なんかね、アレンジがお上手で、なんかいろいろな楽器をね、入れて、打ち込みもしたり、まあ、ピアノ自体はご自身で弾かれてるんですけど、いろいろとね、はい、リズム隊は多分打ち込みだったと思うんですけれども、うん、やっぱり曲によったらね、ちゃんと本当にギター、プロの方ちゃんと、入れてくださって、うん、その録音時にね、ちゃんとした形で作ってくださるので、本当ありがたいなって思ってます。うん
ねえ、またぜひ ね番組の中でタラさんの曲を聴いていきたいと思いますので、
はい、いやもう本当にプルちゃんありがとう、
リクエストしております、
う
ん、素敵な曲を
ありがとうございます、
本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
なにわ体感、見たことない大阪。
さてここからはいつものモーラの旅のコーナーです。私たち視覚障害者が本や雑誌を読むときには音訳録音ですね、録音を聞いたりアプリなどをですね、スマートフォンのアプリなどを使って聞くという方法もありますので、いくつか、うん、手立てがあるんですけれども、街中で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパーといったものはですね、なかなか耳で聞くという機会が少ないんですよね、
うん、
そこでこのモーラの旅ではそうした印刷物を隅々まで読もうというコーナーです。
はい、目の見えない方はもちろん、目が見えている方にも新しい発見、気づきがあると嬉しいです。
そうですよね、
うん、
晴眼者のタラさんが読む役、そして視覚障害者の私が内容を聞いてツッコミを入れる役をしております。
はい、
こうした2人の掛け合いで、紹介をしていきたいと思います。
はい、現在進行中の題材はですね、大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブックです。
はい、
大阪をね、再発見してもらって旅気分になってもらおうというものです。
はい、
それではですね、表紙を入れて68ページの大阪観光局公式ガイドブックから4ページ目の大阪グラフィティ、写真の説明の途中まで進んでますよね。
はい、そうですね。
はい、全部で9つある写真の今日は5番目ですよ。5番目、
ちょうど真ん中ですね。
そうですね、
はい、
縦長の写真なんですけれども、キャプションには通天閣と書かれてます。
通天閣ね、
うん、通天閣ってどう、プルちゃん聞いたこととか行ったことありますか？
そうですね、本当に大阪のシンボルということでね、うん、よく聞くんですけれども、
うん、
実は私は通ったことはあるんですが、行ったことはないんですよね、うんうん、
あ、そっかそっか、どっかのついでに通ったけれども、通天閣には行ったことがない、
中にちょっと入ったことがないということなんです、
うんうんうん、まあここはね本当に面白いところなんですよね、プルちゃんもね一度ちょっとね足を運んでみてはいかがかと思うんですけれども。
そうですよね、
うん、
まあタラさん、通天閣といえばやっぱりね歴史がまあすごく長いなという、うん、まあうんうん、イメージがあって、まあ、新世界とかね、ビリケンさんとか、まあ、串カツとかですね、まあ、だるまさんとかね、
うんうんうん、
まあ、そういう私イメージがあるんですけど、うんうんうん、まあ、今はねやっぱりこう海外の方もすごくね戻ってきてですね、
そうやね、
すごくにぎわってるなっていうねイメージがあるのとですね、
うん、
まあ、あとは見えている方と一緒に歩くとですね、あんまりちょっとこう綺麗ではないというようなことをね聞くことが、あったりとかねするんですけど、でもまあ私よくその通天閣の周辺というかは通ることがあって、うん、髪を切りにね、
うん、
散髪で出かけることがねあったりとかですね、
そうなんや、
そう、安い店がありますしね、
うんうん、
そういうことがあったりとかね、
うんうん、
あとは私子供の頃からですね、もう今も変わらずなんですけど、うん、お祭りなんかで売ってますベビーカステラがですね、
はいはい、
すごく好きなんです。
あ、はい、もうベビーカやね
ベビーカステラね、うんうん、好きなんですけど、うん、はい、通天閣を近くにねベビーカステラ、うん、 に多分あれは、うん、あの同じだと思うんですけど、カンカン焼きという、まあ、お菓子がありましてですね、うんうん、アントニオビーカステラのすごく甘いお菓子ですけども、はい、そういうのをね時々買ったりするので、うん、ああの通天閣とか新世界の近くに来たんだなっていうのを、その時に感じてます。
あのね香りというか匂いに誘われて
そうですね、
もうねめちゃくちゃいい香りしますからね、うん、美味しそうなね。
そうですね、
そうなんや、そういったイメージとか情報なんだよね、プルちゃんにとってね、
はい、
それではねここで私からの補足情報参ります。
お、来ました、お願いします
はい、それでは、通天閣はですね大阪府大阪市浪速区にある高さ8メートルの平井心を足して108メートルの展望塔です。1912年に初代が誕生して1956年に2代目が再建されました。2007年5月15日に登録有形文化財に指定されてるんですね。明治45年この1912年ですよね、パリのエッフェル塔をモデルに建設されて全国的にもその名で知られている大阪のシンボル通天閣は天に通ずる塔という意味で現在の通天閣は2代目なんですよね、
うんうん、
まあ、ランドマークになっているということでね、
そうですね。
で初代通天閣は産業振興の目的で開催された内国勧業博覧会の会場跡地を利用してルナパークとともに作られたんですって。
うん、
うん、でこの通天閣には光の展望台や特別屋外展望台、展望パラダイスなど趣の異なる展望スポットがあります。そして黄金の展望台には幸運の神様として鎮座するアメリカ初のビリケンさんがおられまして、
うん、
足の裏をさすりながら、願をかけて街を眺めるのもいいでしょうというようなことなんですよね。補足情報でした。
ありがとうございます。
うん、
エッフェル塔っていうのは結構またね、うん、形が独特だということを聞いたことがありますけど、
うんうん、
サラさんがエッフェル塔を見てこうどんな風にこう感じられるんですか、こう形の特徴とかね。
ああそうやね、やっぱりちょっと縦に伸びたちょっと三角塔みたいな形、三角塔でもないけど、これ上に展望台があるから、
うん、はいはい、
上にはまたちょっとねちゃんとした形があるんですけれども、
はいはい、
これだからねパリのエッフェル塔モデルにって、うん、建物だけじゃなくてその周りのね、うん、道路のこのなんていうんですかね、四方八方に伸びた道路のあり方、あの作りもそのエッフェル塔を真似てあの辺作られたっていうのを、当時の私当時の西上社長にお聞きしたんです、直接ね。実はその西上社長が昔もう10年ほど前になるんですけれども、当時ね取材で何度か足を運ばせていただいて懇意にさせていただいててね、結局この当時の通天閣劇場、まあ地下にあったスタジオ通天って言うんですけどね、
はいはい、
スタジオ210って書いて通天って言って、そこで、
あ、なるほど、
うん、
通と天か、
そうなのでね、2011年にそこで私ワンマンライブをね、リニューアルする前の最後の日にステージでワンマンライブさせていただいたんですよね、は
い、素晴らしいご縁だったんですね。
ご縁あってね、でしかもそのステージではですね、当時のその社長、西上社長をステージに呼び込んで、一緒に歌ったというか、まあ私はこう歌ったんですけれども、そのステージで社長がダンスしてくださった、
社長自ら出てこられたんですか。
そうなんですよ、ダンスをしてくださってかなり盛り上がって、たんですよね。
どんなダンスだったんですか。何か歌にこう合わせてですか。
あ、なんかねツイストみたいなダンス、ツイストってわかるかな、プルちゃん、はい、腰を振ってこう、
振って、ね、
うんうん、そうそう、右左に振ってね、めっちゃ可愛らしかったです。今はね高井社長がこう公認されていらっしゃるんですけれども、
はいはい、
うん、今はだから西上社長会長になられてるのかな。
うん、
うん、でもすごくね私にとってはとても思い出深い場所なんですよね。
すごいですね。
で、うん、上に上がっていってもね、エレベーター上がっていっても、なんかいろいろお店が入ってたりね、ソフトクリームの美味しいお店があったな、私行った時ね、はいはいはい、 あとなんかあの昭和時代の、うん、なんかあの映画のね石原裕次郎さんってわからないと思うんですけれども、
はいはい、
とかああいう方のパネル写真とかがいろいろこうね
歴史を感じますね、
うん、面白いなんかね、うん、こう退屈させないっていうのかなお客様を、はい、うん、そういう作りになってたよ。
さすがなにわですね、
うん、なにわやね。
今はその劇場はもうお店などに変わっているということですか、
うん、そうなの。当時もう変わっちゃって今またリニューアルして ね、
ね、 ね、
うん、でもまた盛り上がってるみたいで、それこそさっきねポリちゃんがおっしゃったように、あのインバウンドでね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃってるようでね、盛り上がってるみたいですよ。
いやタラさんのゆかりの地とは知りませんでした ね、
ね、はい、もうありがとう。今日はこういったことでちょっとね、
はい、
うん、じゃあね写真の方に入りますね、
はい、お願いします。
説明いきますね。なんかね変わった構図になってるんですよねこれね、
はい、
あの通天閣の近所の路地裏からの写真なんですよね。
はいはい、
あの、うん、その路地はですね、まあ、人一人が行き交うともうギリギリなほど狭い感じの路地なんですけれども、うん、その狭い路地からこう見上げた建物の屋根と屋根の間に見える細長い隙間に通天閣が見えててね見えてるんですよ。でね、はい、その路地に沿って電線も走ってるのね、
うん、
で、
うん、
電線の、まあ、向こう側の通天閣の前に、うん、なんか五線譜みたいな電線がちょっとこう邪魔してる感じかなまあでもそれも趣があるっちゃあるかなっていう感じなんですよね。
本当に形が特徴的なんですね。
そうやね。で通天閣の最上階にある展望台からそれを支えるあの胴体部分にね、あのアルファベットで日立の文字が見えてる。
はいはいはいはい、
HITACHI でね。で、まあ、この写真はライトアップされてないから お昼間にあの撮影されたのかな。頭頂部ではね天気予報なんかがね出るようになってるんですけどね、あの今は LED で表示されてたりしてね。
はいはい
はい、
日立は何かね意味が、
ね、日立さんがスポンサーさんなの
かな。どうかスポンサーか、う
ん、なんか
はー、うん、なるほど、
ね、
目立ちますね、
う
ん、
そうもうすごく目立ちます。うん、まあ、あのそんな感じなんですけれども、どう、あのプルちゃん中に入ってみたいと思った
ねえ、いや建物がね、うん、あの形が独特だっていうことですから、まあ、中ももちろん面白そうですし、うん、ね、あの、うん、前も少し番組の中でねお話したように、うんうん、また模型とかもねあったらちょっと触れてみたいなと思いますね、
う
ん
うん、そうやね、そうやね、うん、あのね確かね1階でちょっとそういう模型的なのを売ってたような気がする。
そうなんだ。
もしかしたら、うん、今あるかどうかわかんないけど、ちょっとまたね行ってみたいね、ブルちゃん。
買い物して ねちょっとお食事して楽しめそうですよね、
うん、そう上でね、うん、なんかちょっとしたねあの喫茶があったのでね、あの楽しいかな楽しめるかな、ね、って思うんだけれども、
ね、四角以外でも面白そうなところがあるかもしれませんね、
うん、ね。じゃあその通天閣へ行くとしたら行き方をお教えしましょう。
はい、うん、お願いします、
うん、大阪メトロ堺筋線だったら、
はい、
あの恵比寿町駅から徒歩3分で行けますよ。
近いですね、
うん、であの阪堺電車の阪堺線も、恵比寿町駅ここから3分
なんだ、
ね、
はい、
であの同じくメトロの御堂筋線だったら、
うん、
動物園前駅で、ここはね徒歩6分ぐらいですね、
はい、
うん、あと JR の環状線だったら新今宮駅、通天閣口出口東出口から出て徒歩6分、
うん、
あと南海電車からも行けるんだけれどもちょっと遠いかな。南海本線新今宮駅から徒歩10分であの行けます。まあでも散策しながらだったらね、うん、あの周りをちょっと楽しみながら、あの行く分にはまあ歩いていくのもいいのかな。ちょっと離れててもね。
さすがやっぱりでも大阪市内だけにね、うん、電車も入り組んでますね、
う
ん、
そうやね、ぜひぜひ
いろんな魅力がありそうですね。
そうありそう、ぜひ行こうよ、プルちゃん。また
楽しみです ね行ってみたいです、うん、
ね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
タラさん、はい、そろそろお時間ですよ。
もう今日も時間になっちゃったんですよね、なんかね、あの今回は私にとってもフィーチャーしていただきまして、曲はかけていただけたしね、なんか通天閣のお話させていただいたり、なんかもう本当に、
この曲からライブっていうところが面白かったです ね、
たくさんありがとうございました。
ぜひまたタラさんの曲は ね大いに聴いていただきたいと思っています。
ありがとうございます。いや、ちょっと待って、はい、プレちゃん、歌といえば、はい、そういえば、ほら、YouTube ですよ、YouTube。
そうなんです。タラさんのね、番組にゲスト出演をさせていただきまして。
はい、してくださったの、プレちゃん。
ありがとうございました。
はい、だからあれ、ちょっとね、内容はまだね、リスナーさんにはちょっとね、秘密なんですけれども。
ちょっとお楽しみにしておいてもらいますね。
はい、ちょっと歌も歌ったかもですよね、
そうですね、
プレちゃん。はい。ね、ぜひ聞いていただきたいと思います。これ検索していただくのにはですね、団塊世代の妹タラ、団塊世代の妹タラは TARA、 これで検索していただきますと、はい、ムロちゃんが見れますよ、皆さん、は
い、恥ずかしいですけど、まあでも ね、またここの番組とは違うお話をねしておりますの です、ね、ぜひとも皆さんにも、はい、楽しんでいただけたら、嬉しいなと思います。
嬉しいですよね、はい、はい、ということでまたね、次回の放送も楽しみになってまいりました。
はい、
なにわ大会見たことない大阪はリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは英語でラジオ続いてアットマーク jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio アットマーク jbs.or.jp です。そしてこの番組なにわ大会見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大会見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。